皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして無事に卒業が決まった現役女子大生の藤井彩香の3人で京都三条から生放送でお届けします。そしてユーストリームでも配信していますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、昨日の大地震ですが、皆さんどうされてました？
私はその時、たまたま阪急電車に乗っていたので、電車の揺れで全く傷がつきませんでした。
まあ、京都だったらね、なんだろう、こう、まあ、そんなに大きな揺れは感じてなかったのかもしれないですけど、柴山先生どうされてました？
僕もね、たまたま自宅にいてね、パソコンを見てたんですよ。メールかなんかやってて。したらなんかこう、ちょっとゆらっと来てたんで、めまいか体調悪くてね、なんかこれなんか来たなと、体に来たのかなと思って、でカーテン見たらカーテンが揺れてる、
気のせいだ、
気のせいだで、地震かもしれんと思ってテレビ見たら、なんか、まあ、テレビもね、なんか他の番組やってたんだけど、こう打ち切って、緊急番組変わってて、それでなんか震度が7ぐらいで、かなり大きな地震が東北で起こったらしいというぐらいの情報でね、東京でまあ相当揺れたらしいんで、東京のスタジオで揺れてる様子がね、映ったりしてましたね。
そうですね、ビデオ配信が多かったですもんね。私は卒業式、専門学校の卒業式だったので、大阪のホテルでやってたんですけど、ちょうど立ってて柴山先生と同じように、あれ私めまいかなとか思って
風
を持ち、そうなんです。で、献血したからかなとか思いながら、だけどなんかそれにしてもとか思ってこう見てたら、シャンデリアがこう揺れてるんですね。あ、これオペラ座の怪人だとか思いながら。怖かったですね。なんかでも揺れが結構ゆっくりだったので、なんか船に乗ってるというか、船酔いのような、
ゆらゆらと揺れてましたね。だから僕は、阪神大震災ね、直接あの時は東京にいたんだけど、後で戻ってみて自宅がめちゃくちゃになってるのも分かったんだけど、あの時のまあ経験、取材もやったんでね、から言って、この揺れってちょっとね、やっぱり気味悪いなと思いましたね。なんか変だなと、この揺れはって思いましたね。
なんかガタガタダーンじゃなくて、ふわってきてて、
で余震みたいにやっぱり何回かゆらゆら揺れてましたね。
そうですね、怖い。
そのうちにテレビでね、どんどんどんどんいろんなことが、
昨日から今までずっと生放送でね、
今もやってるし、
でも私たちはそうやってこうこっちの言ったら被害がそんなになかったところにいるから、テレビもずっと見てられるし、電気のこの心配もないし、っていう意味ではテレビはもちろん情報源としていっぱいもらえるけど、現地のその本当に電気も通らない、ガスも通らなくなったところの人たちっていうのは、テレビの情報絶対入らないし、
自分たちがどんな立場に置かれてるかっていうことが把握やっぱりできなくなるんですよね、きっとね。巻き込まれて地震があって津波が起こってるでしょ、火事があったり、藤井さんはなんか向こうに知り合いがあったり、
そうですね、東京には親戚がいて、しばらく、連絡取れなくて、でもツイッター、私すごい今回のことで、そのちょうど地震の時に外にいたんで利用したんですけども、そしたらもうツイッター上には本当にいろんな情報が溢れてて、
出てましたね。
で友人の一人は本当に宮城県出身の子がいて、その彼のもう母方の実家の方がもう壊滅状態かもしれないというつぶやきとかを見て、でもその彼自身はテレビを持っていなくて、なのでも情報を皆さんお願いしますっていうこととかも
書いてましたね、いろんな人がね、
されてて、でも本当にすごい、リアルタイムでこうやって更新されて、情報がみんなが発信したり、みんなが受けれるっていうのは、本当にすごいことだなと感じました。
ですね、確かにね。本谷さんはその、テレビ見ててね、どんなことを感じました？阪神大震災の時は、
私小学校2年生だったので、
まあでも自覚はしてますよね。
そうですね、朝の阪神の時は朝の5時半ぐらいでしたかね、寝てたんですけど、もうあの時の すごい災害とか、あの時テレビを見て、あ、すっごい地震だったんだなと思って、今回のは、その自分にそんなに揺れが、
自分が経験したわけではないわけね、
なかったので、
災害を ねテレビで見たわけでしょ。
そうなんです、で今回のこういう津波の恐ろしさ、その波が田んぼを食い荒らすというか、家も食べ、
ライブでやってましたね、津波がね、どこら辺まで来てるでしょうみたいなね、で、あ、ちょっと来てますってね、 川をこう波が遡って白く泡立ってて、そしたら周りから泥がダーッと出てきて、あ、これはと思ってる間にね、ビニールハウスが綺麗に並んでるやつなんだ。で、向こうから道路があって、車が走ってきて、人が歩いて、あ、ね、もう逃げなきゃと思ってる一瞬ですよね。トラックが止まってたりして、それがザーッと行っちゃいましたね。
自然の猛威ですよね。怖いの一言ですけど、
怖かったな。なんかね、本当に一瞬にしてね、自分たちが築いてきた家とか、ね、財産も含めて命、一生懸命やってきた命とやってきたものがね、一瞬にしてなくなっちゃうんだから、これはかなりきついですよね、あの津波っていうのはね。
なんかもう本当に映像通して私は見てるんで、フィクション、まるでお話映画とかのように感じてしまいますけど、でも実際そのね、ライブで配信されてるから、その後のむちゃくちゃになった後とかも見て、なんか本当に日本なのかっていう
って思いましたね。あれ空から映してるしね、かなり残酷な映像だな、あのね、
本当にあの映像を見るだけでいろんなことを考えますよね。ました
ね。
で、柴山先生なんかそれこそいろんな国へ取材に行かれていろんなところを見てると思うんですけど、その日本のこの街並み風景とか、日本独特のそういう綺麗な文化とか。
綺麗ですよね、日本の街っていうのはね、何でも整然としてるしね、そういうのが一瞬にしてこういう風になって、めちゃくちゃ今なってますよね、今。
それが一瞬にして。
で、まあ原発ね、福島原発なんかがあって、これが炉心がなんか表に出ちゃってるっていうね、でラジオなんかでは相当危ないとどこに来てますみたいなこと言ってますよね。だからまあテレビでもね、ちょっともうちょっと控えめだけどそういうこと言ってる。
やっぱりそういう控えめに言うっていうのは、やっぱりこう私たち一般人にこうなんだろう、心配を与えないようにっていう意味なんでしょうか。
パニックにならないようにということがあって、そういうね、まあ危ない情報、そういうものをちょっとコントロールして言うというところはありますよね、テレビ、メディアには ね、新聞でもそうだけど、はい、そうすると、まあ、大行に言ってるわけじゃないから、もうちょっと、まあ、控えめに見るんじゃなくてね、少し、多めに見た方がいいかもしれない、そのマスコミの言ってることはね。っていうことになると、やっぱり危ないと、捉えないといけないんだろうなと、僕は読んでますけどね。で、実際やっぱりそういう意味で、原発事故がもし起こってしまったら本当に取り返しのつかないことになるなという、そんな感じは持ちますね。
それこそ第二次世界大戦の時の広島とか長崎のような、
まあそういう記憶を我々持ってますからね、人とのトラウマをね。だからやっぱり放射能が漏れちゃって本当にそのメルトダウンって言うんですけどね、そういうことになればこれは大変なことになるでしょうね。まあ、そこまで行ってないと今なってて、まあ、一生懸命そうなることを抑えてると言われてますけどね。
私の父親が中学生ぐらいの時になんかちょうど今宮城の方の、津波が押し寄せてきたことを勉強したとか言って今朝話してたんですけど、 あれとまた関係したりするんですか、
津波が押し寄せてきた。
はい、確か、
三陸沖地震とか、その頃津波がありましたよね。
ありましたよね、50年ぐらい前って聞いたんですけど。
そうですね。だから原子炉の設計なんかでも何メーターかな、要するに今度は、何メーター来たんですか、あれ10メーター
、 10メーターですね、
10メーターぐらい来てるわけでしょ、でそんな波をかぶるっていう、そんな想定の設計はしてないみたいね。
10メーターって本当そうすごい高い、すごい高いですよね。だって何階建てのビルになる、10メーター、3階、4階、
10メーターってと高層マンション並みでしょ、割かし高い、まあ、5、6階になる
ですかね、
5、6階ですよね、まあ、そう言ってみればまあ高いって言えば高いけど、本当だったら、本当の対策だったらもっと高く想定しなきゃいけないでしょうね、やっぱりね。
それが一気にグッとくるから、
でやられちゃったみたいですね。
で私たちそうやっていつも地震があったら津波が来ますよとかいう、
そうそうそう、
津波に注意してくださいとかいうことを聞いて、でもやっぱりあ来なかったじゃんやっぱりみたいな、
なんか25メーターとかね、50センチ、あ25じゃん、25センチとかね、50センチ行ったらまあ大したことないやって思ってね、なかなか避難しませんよね、言われても。
地震があってもその いつも家にそういう緊急の時に何を持って逃げるとかそういう、うん、なんだろう準備していますかみたいな、うん、そういう、
うん、
そういうのって私こうやってないなと思うとダメですね。
やってますか。
昨日思って、うん、家の中見ましたんですけど、うん、もうなんかレンジとりあえずレンジを使わないと食べるものしか私の家にはなくてインスタント食品とかは、うん、あこれ私もし一緒に来たら
無理
食料ヘルプとか
ないですね。そうです、
うん、やんなきゃいけないよね、
うん、あと懐中電灯がいるとか、そうそうそう電池がいるとか、うん、水のね、うん、用意するとか、
だから毎晩お風呂に水を溜めて寝る人がいるらしいけど、うん、そんなことしてませんよね、うん、なかなかね。
でそういう事故が事件事故があってもその後やっぱり風化していって忘れた頃にまた起きるっていう、うん、
阪神大震災、うん、今何年目だったのかな、
17年、
もう忘れてますよね、うん、みんな ね、
そうです
ね、神戸の人ですら忘れてはいないけども、うん、
すごい神戸もね街も復旧して綺麗になりましたもんね。
割に記憶から遠のいてるみたいなところあるから、うん、
それがいい時もあるし、その風化してやっぱり思い続けないといけないところもあるし、
うん、いけないところもありますね。ふっと忘れた時に災害がまたやってくるっていうことになりますから ね、 ね、京都だって、うん、まあ今度は平穏無事で来たけどね、ゆらゆらで済んだけども、うんうん、やっぱり備えしなきゃいけないんですね、きっとね、
うん、やっぱこの事件の前に私たち 前回の時にあのニュージーランドの地震で大変でしたね、
元内さんがね、はい、その話をね、
うん、ですからなんかこうなんだろう、こう何度もこう自分たち振り返る時はあっても、うん、してないなとか、でそういう地震があったから今回こう揺れると、うん、余計なんか強く思うというか、
うん、なんか地震の研究してる先生がね、うん、はい、あの言ってましたけど、なんか江戸時代に起こった強い地震か津波、うんうんうん、そういうものと同程度っていうから、もう江戸時代っていうと何年前なのかな、に100数十年とか、うん、まあ200年とかね、うん、そのぐらいの単位で起こったようなもんみたいですね、うんうん、世界でも最大クラスって、うんうん、外国のメディア、まあ今までねリビアがどうのってやってたメディアはね、外国メディアみんなこっち来てますからね、
今、はい、あの友達が今、うん、あのアメリカ、カリフォルニアかどっかに今、うんうん、あの旅行に行ってるんですけど、うん、それでも CNN でもすごい日本のことを放送して、うん、それで知って、自分はもう13日にその人は帰国するって話を聞いてたんですけど、うん、帰国もできないかもしれないっていうことを、うん、ツイッターで言ってて、うん、それぐらいやっぱりもう日本だけじゃなく世界でもすごい
話題にな
ってるんですよね、今。
あとはまあ原発の事故にもね、みんな注目してるし、うん、それと日本ってやっぱり先進国でしょ、
はい、
地震もそうだしね。うん、だから日本がどういうふうに対応するかってすごく見てるんですね、自分たちの教訓にしようと思って、そういうこともあると
思う。 うまいこと日本は乗り越えないと
対応できているかどうかわからないけど、まあそういうふうに世界から見られて、だから孤立したように見えててもね、みんな見てるんですよね、これね。
でもね、私思うんですけど、日本ってその例えばあのディズニーランドもすごい大変なことで全部アトラクションも止まって帰れない人もいなくなったっていうじゃないですか。でも園内に帰れない人は残して毛布提供したりしただとか、での駅とかも全部あの改札を開けてどっちにも出入りできるようにしたとか、東京とかではそういうニュースとかを見て、本当にあの本当に大変だったらもうみんなが助け合うっていうことを自主的にやってるんだなって、そういうのってすごい素晴らしいことだなっていうのはすごいニュースを見て私はすごい感じました。
本当にね、うん、なんかこう、まあ、そうですね、学校をね
開放したりね、あのみんなそういうふうなね、うん、助けをやってるっていうのは日本のいいとこかもしれませんね、
う
ん、世界でなんかみんな褒めてるんでしょ、 BBC とか、
うん、そうですね、
ニューヨークタイムズとかね、うん、日本ってみんなこの対応がね素晴らしいっていうふうには褒めてるんです、うん、
そこに入ってくるその被害を受けた人たちがそのすごく騒がない、
うん、
もう本当に順序よく並んで座っていられるとか、うん、大声あげないとか、うん、そのもらった毛布をありがたく、うん、ありがとうって言ってもらえる人とか、うん、そういうなんだろう、人の優しいところが、うん、こういう災害の時に、
ね、
一番こう、うん、あったかいものに変わるんだなと思って、
阪神大震災の時もねそれは思いましたね。わりかしみんななんていうか黙々とねあのやって生きてるっていうかね、一生懸命こうな、うん、やってるというね、そういう感じは持ちましたからね、
うん、
外国だとまあ騒ぎが起こったりね、うん、騒乱起こったりいろいろありますよね、うん、それが日本ではないっていうのはやっぱり救いだ、う
ん、
国民性でもあるし、うん、そこはやっぱり、うん、まあ、外国から見るとね、
うん、
すごい強す、ね、驚異的な秩序だった国だって見てるみたいね、
うん、嬉しいですね、うん、はい、ではここで音楽に参ります、どうぞ。はい、後半です。そうですね、藤井さんはもう、はい、
今回でこの番組も卒業ということになりますね。
はい、そうです。今までお世話になりました。ありがとうございました。
どうもどうもご苦労様でした。
卒業できてよかったね。逆に
そうなんです。本当に学校は卒業できるかどうかって、
ね、ずっと言ってたもんね。
そうなんです。もう前日になってもお腹が痛くなって、で一回寝たんですけど、あの卒業できない夢を見て目が覚めてあもうどうしようっていう感じで、もう結果はなんとか合格で卒業できました。
でなんか卒業旅行に行ったって聞いたんですけれど。
はい、卒業旅行はフランスとイタリア行ってきました。
豪華ですね。
もうね、でもちょっとね遊びすぎてカード止まったりね大変でした。
何日間にできたんですか。
と、ね、泊まったのは9日間で、うん、飛行機で11日に、ここ9泊11日、はい、行ってきました。
一番楽しい経験。
本当、
面白かった。
そうと思う。うん、面白かった経験ですか、うん、いやね、フランスがね、私の思ってたよりね、怖い街でびっくりしました、
とにかく。怖い。
うん、なんかすごい、すごいの黒人の方がいるっていうのはもちろん知ってたんですけども、うん、でも、地下鉄とかがすごく治安が、悪くて普通にお金払わず乗る人とかもたくさんいたり、電車の中物声の方とかもたくさんいたりして、うん、全然日本では考えられへんなと思って、うん、それがすごい印象的でした。
まあ、地下鉄は夜8時になったら乗らない方がいいって昔から言われてるけどね、うん、昼間はいいけどね。
そうですね、うん、で日本人って結構 ブランドものフランスイタリア行ったらブランド買うって言うけど、うん、そういう風なものを買う人は地下鉄に乗るなっていう教訓があります、ね、
だから寝られるんです。
そうです。だから買って もう大きいカバンとか持ってたんで、うん、全部カバンの中に入れて、うん、絶対ガイドブックも出さないようにして、うん、でもいろいろ自衛して頑張りました。
でもいろいろ楽しかったでしょ。いろいろ見て
でもすごい楽しかったです、うん、街もフランスイタリアやっぱりすごい、まあ、街そのものが綺麗で、うん、あとあの何でしょう、もう行くところ、まあ、京都もそうなんですけど、いろんなところにも世界遺産のようなものとかがあったり、でもすごい気さくな、もう楽しそうに仕事をしてる人ばっかりで、もう本当に陽気な街だなって思いましたね、うん、
イタリアですかフランスですか。
イタリアもフランスもなんか、まあ、日本でこんな仕事の仕方したら多分不真面目って言われるような仕事の仕方なんでしょうけど、うん、でもみんな普通に楽しそうに仕事してるから、うん、すごいいいなっていうのは思いました。
人生を楽しむっていうね感じなんでしょ、向こうはね。
やっぱり先にこう国が発展しただけあって、うん、その余裕そうというか、
あんまり働くのがそんなに好きでもないね、うん、日本人みたいに働きたいとは思ってないし、
うん、そう日曜日になったら全部お店閉まるんで、うん、びっくりしました、うん、
も
う
やっぱり教会行ってますか。
教会皆さんですか、うん、その日に私教会行ってないんで分かんないんですけど、うん、で もう全部店は閉まってて、うん、でもあのイタリアなんかですともう街至るところに本当 10メートル歩いたら教会、歩いたら教会みたいな、うん、
ここはカトリック
感じで、
うん、カトリックが多いんですよね、
うんうんうん、すごいもう異文化って感じで
初めて行ったんですか。
そうですね、あっちのアジアしか行ったことがなかったので、海外はもういろいろカルチャーショックも受けつつ楽しかったです。
また行きたいと思いますか。
そうですね、イタリアは行きたいです、う
ん、フランスいいですよ。フランスいいですよ。私フランス大好き。
フランスはもういい。
フランスもいいんですよ。いいんですけど、ちょっと今回日が足りなくて行けなかったところにでもう一回行きたいなと思ってます。はい、
ルーブルはもちろん行ってきた。
行きました。ルーブルはもちろん行きました。でもあのもう一つ何でしたっけ、美術館、有名な、ルーブルです。オルセーですね。オルセーは時間がなくて本当にもうさーっとしか見れなかったんで、もうちょっと見たかったなと。あとベルサイユ宮殿が、ベルサイユ宮殿しか見れなかったがすごい心残りで、他にあのマリー・アントネットの別邸とかもいろいろあるじゃないですか、うん、あそこに行きたかったなっていうのがすごく心残りです。
じゃあまあ次回を期して。
そうですね、うん、
行けなかったということはまだ行くチャンスがあると思わないとダメですね、うん、
はい、またこの番組にも寄ってください。
はい、ぜひ。新幹線で言うてすぐなんでね、うん、
東京、
来れます。
東京からまた、
はい、東京から
ゲスト出演します。
はい、よろしくお願いします。
4月からは東京で、
うん、はい、東京です。
社会人ですね。
そうです。
頑張ってください。
ありがとうございます。
なんかみんなが育っていくとなんかこう、
うん、
なんだろう、
ね、
置いていかれる身分ですが、
2人抜け
私だけ言うとなんかピーターパンシンドロームのような大人になりたくないみたいなここにずっといてますが、うん、でもなんかそうやってみんながこう育っていくとかこう環境が変わっていく中で、まああの前半にお話したように被災者の方、うん、そうやって傷を負いながらも生きていく、うん、風化して忘れて、それがいいこともあったり忘れてはいけないものがあったりって、うん、生きていくって大変だなって
大変ですね
こんな私が言っていいのかって思うぐらいですけど、
ね、今度もね今まあ報道がね、うん、このこればっかやってますよねメディアもね、うん、で CM もなくなってるでしょ多分民放の CM を飛ばしてやってると思う、
うんうんうん
まあ、これは、
う
ん、いいことだと思う、ね、アメリカのね 9.1 日の時もそうだったんですよ、うん、CM 飛ばして全部その時間を割くというね、うん、多分それを真似してるかまあその形でやってますよ日本もね、うん、ただどうですかそのマスコミのテレビとかね、
うん、
の報道を見ててちょっと物足りなくなってない物足りないっていうかね騒いでいますよね、うん、その災害がこんなもんだった、うん、津波がこんなすごいってねだけど一番欲してるのは何かっていうと安否情報じゃないですか、
うん、そうですね自分の一番思う人が
現地の、で現地の災害にあった本当真ん中ど真ん中の人はテレビ見れないし、うん、新聞も来ないしね、
うん、
でネットもうまく使えないと、うん、そうすると携帯もつながらないとっていうことになるとツイッターがなんか頼りみたい、
うんうん、
でツイッターに、ね、さっきもリーさん言ってたけども安全情報かなんかいっぱい入ってますよね。
そうですね、いっぱい入ってますね。本当に私結構有名人の方とか政治家の方とかもフォローしてるんですけど、うんうん、その方が本当にいろんな多分一般の方がその方に格差お願いしますっていうツイートで、うん、その人が飛ばしてくれたのとかで、うん、住所とかも全部書いてあって、うん、ここの人の安否探してますとか思ってですごいなんでしょうそのネットの力っていうのは、う
ん、なんかどっかのねどこそこのマンションのこの3階のね、うん、ここでね母子が孤立してますとかね、
うん、ありますね
それあったでしょ、はい、それでリツイートしてくれて、うん、拡散してくれとかね、うん、そういうのがいっぱい出てるんですよね、うん、っていうことは結構ツイッターとかフェイスブックを頼って、うんうん、こうねやってくるそういう情報を出してくる人がね、うん、現地では多いっていう感じしましたね、う
んうん、しました、
うん、本当、まあ、メディアのあり方もちょっと変わってくるこういう大震災をね、
う
ん
うん、そうですね、うんニュージーランドの時もそうでしたけど、うん、今回も日本国民中の日本人が再認識したというか、うん、
でどういうふうにしてこの、まあ、救援も必要だしね、うんまあ、とりあえず孤立したりしてる人を助けなきゃいけませんよね水の中 で、
うん、
でそうするとやっぱり自衛隊とかそういう装備を持った人たちが行かないと普通できませんよね、
う
ん、道路も寸断されてるから ね、
う
ん
そ, うですね
うん、そういう救援システムをどうやって作っていくかっていうのはすごい 大問題だなと、うんまあ、原発事故なんか起こるとね、うん、またさらに深刻になってくるし第二次災害がね、うん、そういうふうなことを思いましたね、うん
うん、どうなんでしょ うこれからどんどん復旧していかなきゃって思ってるところ、うん、あんなに津波が押し寄せてきて、
うん、
もうすごい被害じゃないですか、うん、どこから手をつけていこうとか、
うん、結局そういうこともやっぱり被災地っていうものをよく調べてある被災地の人たちの声もね、うんうんうん、たくさん上がってくるだろうしそういうもんやっぱりまたツイッターとかそういう新しいメディアでね、うんうん、フォローされていくのかなと YouTube とかね、うん、そういう時代に入ってるのかなっていう気はしますけどね今度の災害を機にね、
うんうんすごいですもんネットの動きがね今 Google も Yahoo も特設ページを作ったり、
うん、藤井さんなんかもよくそれやってるわけね、うん、今ツイッター、ね、
ツイッターをすごいもう常時確認してます今すごい気になりすぎて、うん、なんかしたいと思っても今できることって何も
しかない
じゃないですか、ね、もうそうやったら本当に例えば電気使わないようにしてくださいって今日すごい流れてるんですよ
流れてるんだけどね、
うん、それをもう拡散するぐらいしか私にはできることはないのかなって、うんうん思っててでそういうふうにみんなに関係ないところにいても知ってもらうだけでも何か変わるんじゃないかなっていうことは私は考えて、うん、ツイッターすごい確認してます、うんはい、
確かに原発の事故のねあれ冷却水がもうどんどんどんどんなくなってね、
う
ん、冷えないわけですよ
そうです、ね、
上がっちゃって温度がね、うん、その冷やすためにやっぱ電気でねそのあれを供給しなきゃいけない、
うん、
でそうすると電力が今足りないでしょ東の方、
うん、
と関西とかね九州とか長野から電力をどんどん送らなきゃいけないみたいですね、うん、だから余計電気足らなくなってるっていうわけでね、
うんうん、私たちは何ができるかって言ったらそうやってこうフォローしていくとか、うん、リツイートしていくとか、
うん、
もう安否を願うのみってことですよね
規制メディアっていうかね、うん、テレビとか新聞にはなかなか普通の人間ってアクセスできないじゃないですか、
うん、
向こうの一方的にやっぱり一方通行でね、うん、情報を送ってくるし、うん、そうするとこっち側のまあ、言い分というかね情報を流すにはやっぱり双方向のねそのツイッターとかフェイスブックとかネットしかないっていう、うん、そういうまあ現実、うん、これをうまく使っていくともっと普通の人のね声が届いていくかなというふうにね、うん、思ったりはしてるんですよね、うんうん、
で友人のそのツイートだったりとかを見ると、うん、あ 生きてたんだとか、メールでも帰ってくると、あ、安否確認できたなっていう、そのやっぱ個人個人のつながりっていうのがこれからどんどんその私たちの中でこうもっと強い絆になっていくというか、テレビとか新聞とかもちろん
大事なメディアですけどね、それはね。
ありますけど、
ツイッターでやっぱり感心したのは、セーブジャパンっていうね、サイトが立ち上がってね、細かく安否情報かいろんなね、あの救援情報、あのメモしたサイトができて、そこにみんな書き込んでるわけですよ。そうすると、やっぱりそれは頼りになるメディアにやっぱりなりつつあるなという気はしますよね。
こうやって災害はいつどこでどういうふうに起きるかわからない中で、こうやってね、セーブジャパンが立ち上げられたり、ツイートでこう、みんながこう、協力し合えたり、それってすごいですよね。さっき藤井さんが言ってたんじゃないけど、ね、なんかあったかいものを感じる。
まあ、みんなでね、そういうものに参加していくっていうのがやっぱり社会を作っていくっていう行為ですからね。みんなでその問題を共有してね、何ができるかっていう。
本当、人のことを思って、今自分がこう助けてあげれることがあるんだったらするよ。でも次何かあった時は助けてねっていう、そういうなんかこうお互いの、なんだろう、優しさ交換じゃないけど、あるのかな、
ね、現地にもメッセージを一つ、は
い、そうですね、皆さんこう気を落とされている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう希望を持って一歩一歩前に進んでいこうと、一緒に進んでいこうとしか言いようがないんですけれども、でも明るい希望を持って一緒に頑張っていきたいですね。
そうです ね、
私たちもこうやってラジオから応援メッセージを送るとか、あとなんだろう、できること探して一歩一歩、ね、向かっていくしかないですね。いい春にしたいですね、
はい、そうですね、これから暖かくなるし、
はい、それではこの辺で失礼します、はい、さよなら、
さよなら、
さよなら。